4月9日日曜日、皆さんこんにちは、修山木です。はい、今日も仕事終わりに収録をしていますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は日曜日でしたね。皆さんはお休みだったでしょうか。僕は仕事でした。はい、ですので仕事帰りの車の中で、収録をしていますという話なんですけども、昨日と今日もなんですけども夜が寒いですね。あの、日が落ちてから結構寒いなっていう感じがあって、昨日の夜はなんかね、郡上とか多分高山の方だと思うんですけども、雪がちらついてたらしくて、ちらつくっていうかね、結構降ってたみたい。なんかネットのツイッターの動画を見ると、結構吹雪いているような感じになっているんじゃないのこれっていうような感じの状態で、動画が上がっていましたので、まあ寒いんだろうなと思ったんですけど、よく考えたら昨日ストーブつけて、家にいたんですよね。なので寒いのは寒いです。で、今日も、まあ昨日ほどではないかもしれないけど、まあ寒いかなっていう感じにはなっていました。はい。皆さんの地域はどうですか？寒くないでしょうか？気温差結構激しいので、よくこう体とかね、注意してください。気温差激しいと、どうですか？皆さん、精神に来ません？神経に来るというか、精神に来るというかですね。なんかちょっと気分の上下があったりとかしません。僕はですね、比較的ないと思ってたんですけどもね、でもよく考えたら気温差が激しかったりとか、天気が悪かったりすると、なんかね、気持ちが落ち込むような感じになるかなっていうのを最近気がつきました。でも、本当にそうなのかどうなのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、でも言われてみれば確かにそんなような感じがするというふうに思います。はい。なので、あんまりね、天気の悪い日っていうのは、重要な決断とかしない方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかはしています。で、重要な決断といえばですね、最近ちょこっとハマっているのが、僕も例に漏らさずチャット GPT にハマってます。でもチャット GPT にハマっているっていうかね、僕の場合は Bing の方にハマってるんです。チャット GPT はネットに接続できてないクローズドな環境らしいので、まあそんなにっていう話らしいんですけども、Bing AI はチャット GPT と、検索エンジンが合体している状態らしいので、かなり性能がいいんですよね。ただし、Microsoft のブラウザの Edge でしか、表示ができないという話なので、まあ、Mac 使いなので、Mac 版の、エッジを落としてきて、チャットという項目を選んで、Bing AI を使ってるんですけども、今日テレビのニュースでね、うまいこと言っていて、チャット GPT の使い方っていうのは、無限の図書館なんだよって、いうことを言っていて、ああ、なるほどな、そういう考え方があるのか、というふうに思いました。で、チャット GPT の一番いい使い方は相談相手に使うことだよっていうふうに言われましたので、じゃあ実際に相談相手にして使ってみようかなと思って、そうだな、今悩んでることはいくつかあるんだけども、例えば自分が、体よりも精神の方に来てて、精神的に、ちょっと辛いなと思うことが、たくさんというか、あるんです。で、心療内科的みたいなところも通ってるんですけども、そこら辺の悩み事を Bing AI にですね、してみたところ、これが素晴らしかった。 回答が素晴らしくてですね、Bing AI を大絶賛するっていうか、まあ、信用しちゃうの、鵜呑みにしちゃうのも間違いだと思うんですけど、まあ、それにしたってもですよ、大絶賛ですよ。素晴らしいなと思って、と思って、なんかこんなことまで相談相手になってくれるんだとかと思って、で、相談をするとですね、まあ、当然答えが返ってくるわけなんですけども、その答えがですね、結構的確なんですね。で、こういうふうにした方がいいよ、ああいうふうに、まあ、まあ、いうふうにした方がいいよっていうのは、こういうふうに他人に相談するならこうやって相談してみた方がいいよとか、まあ、いろいろ的確にアドバイスをしてくれる、助言なんですね。答えというよりも助言なんです。アドバイスをしてくれて、と思いながら、そんな感じでですね、これは Bing AI とかチャット GPT っていうのはやっぱりテレビで言っていたように、相談相手として、使うのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思います。ちょっとですね、他の検索エンジンで調べるよりも、ずっとずっとこう、自分が知りたい答えにより近い状態で提供してくれるっていうんです。ので、ちょっと驚きました。非常にですね、的確な答えを話してくれて、へえっていう話でした。はい。というわけで、Bing AI、ちょっとびっくりしましたねっていう感じなんですけども。さて、昨日はちょっと時間がなくて言えませんでしたけど、昨日は観仏会でした。観仏会っていうのはですね、お釈迦様の誕生日でした。4月の8日、お釈迦様の誕生日、あとカレーの日なんですよね。カレー坊主さん、ツイッターでカレー坊主さんと検索すると出てくるんですけど、カレー坊主さんも推奨してたんですけども、4月8日はカレーを食べる日っていうふうに思ったんですけど、まあ、実際食べたのはそうめんでしたけども、寒いのにそうめん食べてましたけども、実は観仏会でお釈迦様の誕生日で、甘茶ですね、職場には甘茶を振る舞いました。ちゃんとパッケージ入りの、ね、甘茶があってですね、美味しいです。はい、美味しかったです。はい。でね、まあ、お釈迦様の誕生日といえば、まあ、自分は、まあ、お守り代わりにですね、職場のユニフォームの胸のポケットのところに、ちょっとミニ仏をですね、入れているんですね。守護仏みたいな、まあ、持念仏っていうか、念持仏っていうの、はい、というのを入れていて、接客をしているんですけども、でも、それでもですね、うまくいかないことがあって、まあ、ともかく、まあ、集団儀で話をしていると分かる人がいると思うんですけど、うまく舌が回らないことがあるんですね。で、比較的今日は回らないかなと思ったら意外とよく回るので、ちょっとびっくりしてるんですけども、まあ、鼻炎もあってですね、鼻声になってしまっているし、舌がよくうまく回らない、ろれつがよく回らないって、別になんかやってるわけでもないし、酒飲んでるわけでもないんですけども、ろれつが回らないって、これ疲れていたりとかすると出てくるんですよね。まあ、息苦しくて申し訳がないなというふうには思っています。はい。という形で、昨日は喋りたいことの一つがそれでした。で、あと天気雨でしたので、虹が出ていました。はい。虹がよく出ていて、すごい綺麗な虹、二重の虹が出ていてですね、へえと思いながら、まあ、見てはいたんですけども、いいですね。虹は綺麗ですし、心が晴れ晴れとするものですので、虹は昔はそんなに、ね、意識することはなかったんですけども、虹綺麗だなっていうふうには思います。虹にはまた別の思い出があってですね、まあ、祖母が亡くなった時に、その日の、まあ、お葬式の日ですね、告別式の日なんか、すごい虹が出ててですね、すごい、めちゃくちゃ綺麗だったっていうのがあるんです。もう見たことがないような太い虹、いや、濃い虹でですね、それが葬儀場にかかっていたっていうのを見たときに、ばあちゃんは天国にいたんだろうなとかっていうふうには思ったんですけどもね。そういうような虹には、ちょっと特別な思い入れというものがありました。はい。さて、あと他には、びんずる尊者が誘拐されて戻ってきましたよって、でも傷が損傷もないまま本堂に戻ってきたらしくて、 良かったですねっていう形で、また普通に一般公開されてるそうなので、また機会があればね、お会いしてみたいなとは思うんですけども、びんずる尊者は仏のお弟子さんなんですね。これもね、ビッグ AI で検索してみるといいかもしれませんけども、なるほどなと思って、元に戻ってよかったねっていうふうに思います。そしてあとは、自衛隊のヘリが落ちてから時間が少し経ちましたね。陸自の、ヘリですね。宮古島のあたりなのかな？に出てて心配をしています。早く見つかるといいなと思って、もちろん皆さん生きて見つかるといいなと思うんですけど、なかなか広大な海の中をですね、人を探し当てるっていうのは至難の業っていうのは僕もわかるんですね。沖縄の海ではないんですけど、北海道に旅行に行った時にですね、は、あの、まあ、北海道は大地と海の世界ですから、海の方を見た時に、フェリーかなんか乗った時にですね、こんなにもですね、海原っていう、大海原っていう言葉があるように、海原っていうのはですね、こうも壮大で、すごいものなのかって、岐阜にはですね、海がありませんので、海の凄さがわかんないんですね。で、海好きが多い、帰って、翻って海好きが多いんですけども、海というのは、偉大でもあるけども、恐ろしくもあるというふうには思いました。その中からですね、負傷しているのかわかりませんけども、人を探し当てるのは大変なことなんだなっていうのがよくわかりましてですね、非常にですね、心配をしています。早く見つかるようにと思ってですね、祈ってはいるんですけども、なかなかいいニュースが飛び込んでこないと、破片が見つかったよっていう燃料補助タンクが見つかったのかな、今日は。その話は出てきましたけども、ね、早く見つかることを祈っています。ということで、今日はおしまいです。